り方固めに聞いといてもらえれば、うん、あとそうですね、3分ぐらいで40分ぐらいからオートマイクというものを始めます。何のこっちゃというと、まあ、簡単に言うと朗読会なんですけど、なんか読みたい人が、もっと、ですね、まあ、朗読会ですね。あれですよ、まあ、何度も言ってきてるんですけど、岸田京子朗読会とかこう、そういう朗読会じゃなくてですね、まあ、なんか演奏なり、落語なり、話芸なり、なんか読みたい小説の1ページがあるとか、絵本を持ってきたとか、まあ何でもやりたいことある人が来て、好きな発表をするという、そういう形式の朗読会をオープンマイクと言います。で、まあ、もともと詩の世界が発端で詩の人が多いんですけれども、うちの場合は特に限らずにやらさせていただいてます。詩のある体という名前の会になります。去年の12月から前の方から引き継いで自分が主催になったんですけど、妙に静かになりましたね、急に。ちょっとドキドキしますよ。あ、若原光彦と申します。いつもはなんかこうね、なんかあったのかっていうような静けさだったりすることがあるんですけど、今日ね、明るいですね。まあ7月ですからね、夏ですよ、夏です。あっという間に夏です、もう。この間春になったなと思ったら、もうあっという間に7月ですよ。もう蚊もブンブン飛んでますしね、蚊かなんかよくわかんないのもブンブン飛んでて、一応倒すと血が出たりするんですよ。で、一応家族中でもう目皿のようにして殺虫剤が誰の手元にも1本ずつあるみたいな状況で食事してたりするんですけど、あんまりどうでもいい話でしたね。なんでこんな本になっちゃったんだっていつも無駄な話から始まってます、はい、季節のね、季節と関係あるようなないような話から。ですね、で、まあさっき言ったように読みたい人が誰でもエントリーしてきてっていう。で、一応6分以内になってます。まあ、なんか読むもん持ってきてなくても適当に今日あったこと話すんでも何でも、ちょっと言いたいことやりたいことやればということです。8名の方がエントリーしてくださってます。はい、では一番最初、林本博美さんお願いします。
いつもよりも。あれが多分静かな海。深い緑のする草が水に映った竜巻のようにねじれねじれて月へと向き、星の形の赤い花、いくつもいくつも開いては実を結ぶことになく落ちてくる。赤い花の亡きがらが私の上に降り注ぐ。白い月は空の真ん中、いつもより大きく、あれが多分嵐の太陽。深い緑のつる草は音も立てずにゆっくりと地面に倒れて朽ち果てる。真夜中になっても誰も帰ってこないので庭で種を探している。小さな黒い毒のある種、
ありがとうございました。林本博美さんでした、こういうさっき説明したオープンマイクっていう形式の会が名古屋に3つありまして、ネットを持っている方で興味のある人だと調べて勝手に行ってたりするんですけど、どう言えばいいんでしょうね、静かなブーム店じゃないんですけど、なんかやりたい人がいっぱいいるんやなということを、名古屋の方に出てきて感じます。自分岐阜から来てるんで、ね、主催のくせに名古屋に住んでないんです、相変わらずあの楽器がみんなの目を引くなと思って聞いてました。あと線路沿いとかにものすごい、もう春から夏になるにかけてもうぶわー真緑になってんじゃない、カツラじゃない、なんか芋系のつるが張ってるのをちょっと思い出したりなんかしながら聞いてました。続きまして三尾よしきさんお願いします。
私も岐阜から来ました、三尾よしきです。今日も暑かったです。うちの外に打ち水をしたりすると結構ね涼しいんですけど、時節柄ホースの力で水をもくむ力とか言いながらうちの娘は毎日なってなんか、では今日。今日昼休み、職場の昼休みに、かけて、仕上がったしで、練習してません。さっき林本博美様は練習してませんと言いながら原稿もなしでやってはったからすごいですね。それを超えて人に歌うことを教えたのは鳥に違いない、人に飛ぶことを教えたのが鳥だったように、雨上がりツバメがチュッジリジリリ歌いながらツヤツヤとした青空を映したビニールハウスの上を滑降する、今捕らえたばかりのトンボの羽を日の光にかざしながら、その網目模様の向こうに淡い虹の光が見えてくる。 飛んで、もう生きたいたトンボではなく、歌って、もうツバメでもなく、私でもなく、あなたが飛んで、歌って、越えていく。風になり、広がる平野の向こうへ、山々をまたいで、水源地を波立たせ、木々の葉を震わせ、立ち上り、急降下し、もう風でもなく、まだ名付けられたことのない、自由自在な魂となって、越えていく。その同じ顔の並ぶひまわり畑を見て、美術館の窓を震わせ、レプリカたちの留め金を外し、噴水で遊ぶ子供たちを撫でて、空にかかった真昼の月を裏返そう。その昼と夜の静まを越えて、慈しむ声と叫びを越えて、イスラームの少女たちが習う英会話と燃えながら走る地下鉄を越えて、震えながらはためく星条旗と、ジョージが自転車で転んだよ、またジョージが自転車で転んだよを足で踏みながら、いや、またいで越えて、眉毛と眉毛の間を、いや、右脳と左脳の間を、スズメバチの羽音で越えて、苛立つ恐竜のような欲望を、苦しみばかりもたらす自尊心を、口なしの香りで越えて、閉ざされたエレベーターを、断水した蛇口を、ざわざわする不安を、キャンドルの明かりで越えて、白爪草の牧草地を向けて、図書館の窓を震わせ、チャペルのオルガンを撫でて、みんな嘘で、みんな現実で、その教会も越えて、もう魂ではなく、風ではなく、あなたではなく、私ではなく、ツバメではなく、群れ飛ぶトンボではなく、越えて、気がつけば、傷だらけの体を撫でて、歌うのは、飛ぶのは、こんなに痛かったのかと、驚きながら、果てしもなく、次々と、越えて、ありがとうございました。
三尾よしきさんでした。さっきそのテーブルにズームしていて木目のどの方のって話をしましたけど、同じようなことを詩でも考えたりすることがあって、まあ、別にズームインするんじゃなくてズームアップして、その最初なんだか茶色しか見えないとこからだんだんテーブル全体が見えて、喫茶店全体が見えて、名古屋全体が見えてて、どんどんズームアウトしていってもいいんですけど、そういう流れみたいなものを考えたりすることもありますけど、なんか今日話が硬いですけどね無意味に硬いですね。あの蚊の話でもしましょうかあ、そうそう、ちなみに林本さんが何者しで読んでたのすごいっていうのは、あれはちょっとアンチョコがあったんですバラしてしまいます。こう聞いてたところに貼って貼ったんです。なかなかナイスアイディアやなと思います。私も眉毛のところにでも貼るかとか思うんですけど、ね、全然意味ないんですけど、何が言いたいんでしょうか。まあ、今いつものペースになってきましたはい、次行きましょう。続きまして、青流星優子さんお願いします。
こんばんは、青流れ星ですね青流れ星優香と言います。今日は2つ読みます。1個はちょっと独り言チックなやつで、もう1個はすごく好きなバンドの詩を読みます。アルビレオ。空を見上げては 君を探すけれど、どうか泣かないで。傘は差したくないんだ。何を話そう、君のこと。でもね、言葉が見つからないよ。さよなら、アルビレオ。触れることもなく消える。僕は振り返らない。ぽつり、ぽつり、雨の夜。言葉じゃなくても、声が届かなくても、君はそこにいて、小さく輝いてくれる。一緒に行くよ、どこまでも。なぜだか雨が降り止まないよ。さよなら、アルビレオ。二重星は夢遥か。僕は振り返らない。ぽつり、ぽつり、雨の夜。触れる音もなく消える。次は、ちょっと一人ごとチックの最近私が思っていることを読みます。人生はどんな風に生きたって過ぎていく。人と関わらなくたって生きてはいける。やりたいことをやらずにぼーっとしてたって生きていける。恋人を作らなくたって仕事をしなくたって生きていける。感動しなくたって情熱がなくたって生きてはいける。何もしなくたって人生は終わっていく。けどさ、だったらさ、何もどうしようもないようなことでもさ、人生の中でさ、目いっぱい好きなことをしまくってさ、忙しく動いてさ、休みたい時に休んでさ、好きになった人がいるならさ、とことん関わって、自分がこの人と関わりたいって思うこと自体、奇跡みたいなもんだからさ、目いっぱいさ、自分でいいと思うところまで関わってさ、自分で OK が出るところまで好き放題やろう。たった一回きりの人生だもん。僕が生きて世界が変わるわけじゃないし、大したことなんて全然できないけど、せめて僕が好きと決めた人たちをどれだけ笑わせられるか、ハッピーにさせられるかを考えよう。そんで、その前に、自分がハッピーじゃないと、人をハッピーにできないから、誰かが歌ってた歌みたいに、自分さえ愛せずに、人を愛せはしない。自分のことを大切にして、誰かのことをそっと思いたいって。自分のことをまず大切にして、好きになって、自分で自分の存在を認めてやろうね。じゃないと、本当には他の人を認められない。本当には君のことを受け入れることができない。本当に君を好きになること、愛することができない。だからまず自分の好きなことをして、自分を自由にして、誰か他の人が入れる余裕を心に作っていこうね。ありがとうございます。
青流れ星優子さんでした。失礼しました。あるゲームで出てきたセリフなんですけどね。自信っていうのは自分を信じることだと。そう言われりゃそうなんですけど。で、そのセリフを言ったキャラは続けるわけだけど、要するに自分にはこれができるって信じられるから、いろんなことがちょっと無理難題でも受け負えるんであって、あるいは恋をしたりとかそういうのもそうかもしれませんけど、相当無茶なことですよね、実生活にとっては。なくても生きていけるというか、生きていける。私あんまり恋にしてないんですけどね、 自信がないままなのかなとか、そんなこともこっそり思いながら、キラキラ綺麗でした、では次の方を、小村哲也さんお願いします。
こんばんは、小村哲也です。まずはじめに告知します。私 PC サイトを持ってまして、哲也教授の声部屋アット PC という、なんでアット PC かというと携帯サイトを持つので、一応アット PC とつけてます。そこのサイトでですね、来週の月曜日から、テーマ誌の、投稿募集をしたいと思ってまして、ちょっと待ってくださいね。ですね、そのテーマ誌も今回第9回目ということで、まあもうすぐ10回目だってことで、ちょっと変わったものでやろうかなと思ったときに、ふとごめんなさいという言葉をこう思い浮かべまして、今回の、テーマ誌のテーマはごめんなさいというテーマで、募集します。でですね、今回は、うちのサイトで定めている、テーマ誌の定義というものがあるんですけども、2つ定義があって、一つは、まあ、そのテーマ5句、まあ、今回で言うとごめんなさいという言葉を1回も使わずに書いたしか、もしくは5回以上というのが一つ、もう一つは詩の題名がごめんなさいっていう、その2つの定義があるんですけども、今回は、その詩のタイトルをごめんなさいっていう形で、募集します。で、投稿期間が4月の18日月曜日0時から、23日24時まで、ということになってますので、もしよろしければ、Google で、哲也教授と、哲也はカタカナで、教授はそのまま漢字で教授で、調べていただければ、検索引っかかりますので、もしよろしければお願いします。で、今から読む詩なんですけども、まあ、僕は結構この頃同じ言葉を繰り返す、技法を使って書くことが多くて、今回もそのタイプなんですけども、ビクッとするっていう、詩です。もしかしたらビクッとしてるんじゃなくてゾッとしてるかもしれませんけども、とりあえず聞いてください。ビクッとする。朝目覚めたら夜だった。ビクッとする。夜寝ようとしたら明け方だった。ビクッとする。124ページの次がいつの間にか122ページに戻っていた。ビクッとする。335ページの本に796ページが当たり前のように存在する。ビクッとする。背中に氷を入れられた。ビクッとする。背中に虫を入れられた。ビクッとする。耳元に息。ビクッとする。一人で行動をしていていきなり名前で呼ばれる。ビクッとする。街中で犯人を追いかけている警官が大声で待てーと叫んだ時には、犯罪を犯していないのになぜか犯人と一緒に逃げたくなるほど。ビクッとする。タバコをライターで火をつけようとして眉毛が燃える。ビクッとする。パソコンが動かない。ビクッとする。携帯を忘れて家を出た。ビクッとする。自分の後ろを人が通る。駅のホームに疲れたサラリーマンがホームの端ギリギリの路上に立っている。通帳に金がない。むしろキャッシング会社 A に飛び込む。私はあなたで、あなたは私。夜中に救急車のサイレン。プロポーズを催促される。 される。目の前に、苦悩する。ビクッとする。学校であの子の良くない噂を聞く。ビクッとする。普段良くない印象の私の割といい噂を聞く。ビクッとする。こんなにもビクッとすることがあって、これ以上にビクッとすることがあって、背中が伸びっぱなしになる。ビクッとする。でも、世の中、緊張がないとやっていけない。ビクッとする。ビクッとするでした。ありがとうございました。
小村哲也さんでした、うん、まだ眉毛燃やしたことはないですけどね、灰皿のそばの紙とかが燃えたことはありますね。ビクッとしますよ。相当ビクッとしますよ、うん、今聞きながらビクッとすること自分にもなんかないかなと思ってたんですけどね。そうやな、うん、まあ、いきなり名前呼ばれるとビクッとします。知ってる人でも、ちゃんと目線があった人からでも呼ばれるとビクッとしますが、と。なかなか思いつかんもんですね。あんまり今ビクッとしてないんでしょうね。ということにちょっとビクッとしてるのかな。なんか一個ぐらい思いつきそうなもんですけどね。あ、そうそう、テレビのね、オフタイマーをよく使うんですけどね。あれが、こう、テレビ見るのをやめて、別の方向いてるときにいきなりピチッて切れるとビクッとします。で、また部屋を暗くしてるとテレビが切れる瞬間だけパッて明るくなるから、それで何事やと思って窓の方を見るんです。もちろん窓にはイモリが張り付いてるぐらいのもんで、それはそれでビクッとしますよ。腹が白いからね、イモリ。夏ですね。夏になるとイモリが出るんです、うちの部屋は。もう本当どうでもいい話になってる。さっそく次行きましょう。うん、続きまして椿城さんお願いします。
周囲をめぐる曖昧な了解の上に成り立っている。あんまり難しくてよくわからないこの文、もしかしたらそんな気がしているだけ。意思伝達なんて実は全く存在していない。困ったことに僕は言葉のそんな側面を偏愛している。言葉は物事を指し示すと思われている。人が何かを発見する。形あるもの、形なきもの、発見した何かに名前をつける。名前が一人歩きを始める。そこにあるものをそのままそこにあるように言葉にすることの困難。大きく描かれているものを大きく、小さく描かれているものを小さく。言葉の量も含めてそこに描かれたままの正確なバランスで説明したいと思う。 そしてそれはなかなかうまくいかない。つい細部に入りすぎてしまったり、大きく描かれたものをその大きさゆえに見逃してしまったりすると、川口武史さんの言葉でした。彼は先日40歳になって、私の2倍ですねなんていう話をしたら、大丈夫、これからもう差は縮んでいくだけだからって言われて、素敵だな、そうやって差を縮めながら年を取っていけたらきっと多分すごい素敵だ。年老いていくことは小さくなっていくことじゃないのかな、ちょっと思ったり。まあそんなこと考えて、40歳で所詮男の子って難しい。でも女の子も難しい。でもお互いにそう思ってるから、そういうことを分かってるから、まだなんとかやってられるのかなって。男女って滑稽で愉快で愛らしい。ハッピーバースデー to shining star。 ハッピーバースデー to shining star。 今日生まれた特別な誰かの誕生日をお祝いもせず、ここで詩を読むことしかできませんが、とりあえず告知です。じゃじゃん、じゃじゃん、じゃじゃん。8月13日 KB ハポンバード、ナズサウ、夏の言葉合っているのかどうかは分かりませんが、さあ皆さん、もうせっかくいい会ですから、女性ばかりでもとても涼しげな会になっておりますので、ぜひ、8月13日ですからね、今皆さんね、来てくれると思うんですけど、一応宣伝ということで。行くよって言われても、もうこれ、美穂さん主催者なんで、来てくれないと全然始まらないので、林本さんとかも行くよって言われても、別に出演者なんで、全然ね、出演を決めないと、僕はちょっと、スタッフなんで、心もとないみたいな、でそこ出演者とかスタッフでない人にね、こうぜひ来てくださいみたいな、愛の言葉をささやいてみたいと思います。ということで、もうこれ、ぜひ配りますんで、後で。配るほどないんですけど、ブースありますかね、皆さん。エトさんが持っていらっしゃるということでね、ぜひもらってください。私はもう持ってないんでね。ぜひぜひ。ということで、最後に、では、ちょっとなんか、読まずに、では、もうね、一目、ふんどしで。では、この本は私が20歳の誕生日に川口武史さんご本人様から郵送していただいてですね、今日はもう誕生日つながりということで、ここから好きなフレーズを一つ読みます。歩道に照り返す冬の低い日に向かって、乾いた空気の中を僕たちは歩道に暮らす人にも気を止めずに西日に目を細めて歩く。今同じ時間違う場所で一人で死んでいく命があって、西日に向かって歩く僕たちがいる。世界はとてつもないスピードで回転している。時代遅れの神々の動体視力は僕たちを捉えることができない。ということで、ありがとうございました。
つまきじょうさんでした。川口武史さんというのは 東京の方でした、
はい、
の活動されている方で、私は直接お会いしたことないし、ネット上でもそんなにお名前では見かけないんですけど、前に朗読の CD をネット上のあるところで買ったときに、それのスタッフというか、社長じゃないけど、まあ、なんて言ったらいいの、ディレクターというか、そういうような役職のところに書かれてました。 非常に朗読の方とか、まあ、自然般に詩人も出されてるけど、活躍されてる方で、確かどっかに特集されてるところがあったと思うので、興味ある方は探してみるといいと思うんですけど、作品読めると思うんですが、そうそうそう、私も、あ、今なんか猫がいいな、猫いいな最近ね、猫が好きになりまして、ね、近所の酒屋で、酒屋の真ん前に妙に綺麗な三毛猫がいまして、で、なんだろうと思ってこうやって立ってたら、足の間をぐるぐるぐるぐる回り出して、で、なんだろうなんだろうと思いながら、まあ可愛いからいいかと思ってぼーっと立ってたんですけど、そしたら酒屋の、おばあさんが出てきて、これ M っていうの、ここの、何々さんの猫なんですか？まあ確かに野良猫にしては妙に綺麗やなと思ってましたけど、で、2階でずっと飼ってたらしい。それで近所の人誰も知らなかった。なんで M かっていうと、額のところのその、真ん中だけ茶色いんですけどね、全身、白とか、なんていうんですか、まあ三毛猫というのか。で、真ん中のとこだけ茶色があって、で、そこの中にさらに濃い茶色が M 字型にあると。ほんで M なんだそうです。へえーと思って、で、テレビ、別の日ですけどね、テレビつけて見てたら、何匹もいるんだね、M 字型になってる猫。そこら中に M がおるんやなとか思いながら、その猫結構パワフルでね、木とかガシガシ、子猫ないのに、木とかガシガシ、ね、登ってましたけど、全然死と関係ない話になってる、いつの間にか。いかん、誰か止めると危ないよ。ちなみに私も13日行きます。スタッフなんですまあちょうど1ヶ月後ですよ。お盆でもあり、夏の下がりでもあるけれども、あんまりね、出演者をとか、読まれる作品とかが統一されたイベントって、全国的に見てもないので、お得だと思います。濃い時間になると思いますけど、続きまして、その、なずさう夏のことの葉は言えた。ちょっと嬉しい。にも出られます。江藤理香さん、お願いします。
セミしぐれで目の覚めた今朝、夏は鼓膜からやってきて、一と半月をかけて体のあちこちに記憶のシミとなっていきます。江藤理香です。先ほどから皆さん、なずさう夏のことの葉と言ってらっしゃるんですが、実はなずさう夏ことの葉のはいりません。新しいフライヤー、これもまだ仮譲りなんですけど、持ってきましたので後で配ります。今朝目が覚めた時に、本当にうちのちっちゃい庭に大きい木が立っていて、その木はセミがたくさん 夏になるとついて、そのセミしぐれで目が覚めて、ああ夏が来たなあというふうに本当に今朝思いました。なのでそんな言葉を読みたいと思います。始まりの夏、朝起きたら突然夏がやってきてて驚いちゃったよ。まるっきり夏に向かうための遠足だったみたい。終わっていくための夏に、眠ってる間僕だけ置き去りに、すっかりセミの声が似合うように衣替えしたんだ。みんなして君と歩いたあの道、アスファルトも溶け出すから、アイスクリームみたい、あんまし良くない頭から、大切な記憶まで溶け出さないように、一個ずつ確かめ数えたね。あんまりにもあやふやで、ちょっとだけ悲しくなったね。ちりりさす日差し、まつげで跳ねてしかめっつら、蒸留された心地染み出して、夏草の匂いは染み込んで、逆さまの容量たやすく入れ替わる。不器用な夏が来たよ。僕のそばに君がいて、泣きたいのと同じ風に笑ってた。カーブミラーに青空、さっき曲がった角の庭先、ソーダ水みたい。空の色、この夏は僕らにどんな未来を運んでくるの。だから、わかんないことだらけの今日、まずはそれだけが、それだけが決められてたことだってみたい。気だるい体のまま、そのままで、始まりの夏を呼吸。深呼吸する。ありがとうございました。一個ご報告なんですけど、もう知ってらっしゃる方もいるんですけど、上のポエトリカンジャム3に 出させてもらえることになりました。9月の初めに水上音楽堂で言葉を気持ちよく読んでいきたいと思います。どうも。
これまあ後でもいいです。ああ、ここにいる間にこれは結局夏サウ夏のことの葉ではなくなったんです。
いや、夏サウ夏ことの葉です。
あ、のがない。
はい、
あらら、
最初からない。
はい、花から。
そう、間違いです。
なんか、古語から夏サウ来てるらしいというお話を聞きました。なんか、今の詩も聞いてて夏草とか草田水とかいろんなアイテムが出てきて、であと夏ってなんかいつでも始まりでいつでも終わりみたいな、まあ、なんか始まるような気分がしたり、まあ、それは若いからだって言われたこともありましたけど、そういう気持ちがして聞いてました。次自分もやります。地上観測衛星の日曜日。私はランドサット、あらかじめ分解されて誕生し、組み上げられて成長し、祈られて放り出された。旅が始まるのだと思ったのは私の浅はかさだった。無限を漂う任務の始まり、孤独の開始。私は地球を眺めながら宇宙の気配を感じている。観測の仕事は難しくはない。私に与えられたのは私にできることだけだった。私は見ていた。逃走者を追うパトカーを追う報道ヘリを。私は見ていた。台風の目を。私は見ていた。小鳥が巣から落ちたところ。私は見ていた。夜でも明るい場所と、昼でも暗い場所と、そのどちらでもないところ。私を作った人々が二つだけ知らなかったことがある。一つは私が生きているということ、例えばこうして話しているということ、様々を見ながら思うことがあるということ。私の中には何か生き物がいる。でなければ私自身が生きていることになる。二つ目は私が時間を止められるということ。ある日体のない生き物が話しかけてきて、お前にはそういうこともできるのだと教えてくれた。時たま仕事に飽きると、私は時を止め、自転も公転も止まった地球をぐるっと一回りする。記録にはない。記憶しているのみだ。私は表面を見ているが、地上は地表にいるあなた方の方がもっとよく見えるのだろう。すると私はもしや無駄なのだが、この目を借りたいときはいつでもコールするといい。ほら、今ちょうどあなたの頭上を過ぎた。聞いちゃいないか。あなたも世界も止まっている。美しく何かの途中だ。でした。 ランドサットの日曜日というお題をある掲示板でいただきまして、それで作った詩です。ちょっとなんか今まで書いたことがないような妙な感じがします。はい、オープンマイク最後になりました。10人目、佐々木真嗣さん、お願いします。なんか最初に夏のコメントらしきことを皆さん言ってるんですけど、特別なんか肩が露出してる28歳はちょっとやべえなぁって思うぐらいですね。まだ夏はね、始まったばっかりです。始まったばっかりかな、ね、ですね、ちょっと今速攻で作ったのと、あとちょっと今日は実験的にあんま変わんないかな。まあいろいろやってみます。まあやる前にまたちょっとまたチャレンジ休んだけど、なんやろな、今非常に不安定なので、なかなか今日も読むか読まんかどうしよっかなとか思いながら来たんですけど、ね、でも始まんないからね、とりあえずやるしかないからやります。書いたやつじゃないのをちょっとまあやってみるべさ。
天使は各語れる。死を恐れよ、死を恐れよ。汝の名は命、光を受けるほどに色濃く影を包もう。天使は各語れ、高みへと歩め、より高みへと、一刻も早く、わずかでも遠く、死より遠ざかるため。光の天使は踊る、影に伸びる、背に伸びる影の舞台の上、私は歩み、笑みを表に、恐れを胸に、より高みへと、より高みへと。だが太陽は空に昇れ、影は枝を伸ばし、私の足を徐々にさらっていく。パガキを望めば望むほどに、それは色濃く、それは鮮やか。教えてくれ、私は死を遠ざけようとしているのか、あるいは自ら死に歩み寄ろうとしているのか。光の天使は砕けながら踊り続ける。世界の終わりを記された神の書、温かな命だけがそれを照らし出す。世界は今日も鮮やかに読みほどかれ、炎は燃え落ちていく。ありがとうございます。
二つ目の良かったじゃないですかと思ったんですけど、私は。
いや、もうなんかよくわかんないです。
そうですか。ああいうの好きなんですけど、まあ、ちょっと安直ですけど、聖書みたいなの言葉とか、ずっと昔定型詩を書いてたってこともあって、なんか型にはまったあるキャラクターを持ったようなものとか、要するに何でしょうね、歌謡曲の歌詞だったりとか、聖書みたいな文章だったりとか、そういうのが好きだったりもするんですけど、まあ、その中でも節度とか出てくるものとかいろいろあって、でも考えてるんですけど、良かったと思います。私は好きなんですけど。さて、オープンマイク以上で終わりになります。で、中が来ていただいた方はもうご存知でしょうけど、ですね、はずき、もう一回、念のため、念のためというか、なんというか、説明しますと、はずきひろゆきさんがここやってらした時に、読み比べスラムというのがありました。みんなが同じテキストをもらって、で、それぞれがそれぞれなりに読む。で、1位を決めるっていう、まあ、ゲームですけど。で、それをまた、やり始めてやってます。でですね、今日のその読み比べる原稿は